77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年11月6日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
はい、今週も始まりました。みさちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
11月入りまして
ね。11月
早いもんで。
早いですね。
で、今週末11月11日はは
い、
竹の鮮魚
お魚の食堂がですね、なんと10周年を迎えることになりました。
ねえ、すごい。局長知っとった？
知らんかった
知らんかったやろ。ねえ、最初思い起こせば、
思い起こせば
テーブル1個
そうです、 テーブル一個から
魚屋にポツンと置いて
ねえ
ねえ
おっちゃんどうしようって言いながら
お客さん来るかなみたいなね。
そうそう、今日はね5人も来てくれたのよとかって言って喜んでたね。
ね、
あれが10年前でした。
10年前 ね、だんだんこうテーブルと椅子が増え、
そうですね、
カウンター席ができ、
うん、
ね、
そうですね、おかげさまで今たくさんの方に愛されて、ね、本当にあの娘も高校生だったのが今一児の母になります。10年ってすごい ね、
10年ね、すごい ね、
ね、でもあっという間って言えばあっという間でした。
先だってもテレビで撮ったね。
あ、ありがとうございます。
なんかあのご飯と味噌汁と漬物は52ってや
つ、ね、そう自分の好きな量だ
ね。あれもね、その手を省くっていうよりも、うん、そのあれやもんね、お残しが辛かったんやもんね。
辛かったの、このご飯を捨てるのって思ったらね、
適量がわからんもんね。
そうそう、だからね、大きな男の人でもダイエットしてる人なんか少しでいいんだもんね。
そうやもんね本当よ、難しい世の中になっております。さあ、記念すべき233人目のゲスト様ですね、はい、学童保育ドリームキッズ田中彩香様、よろしくお願いいたします。あれ、
よろしくお願いします。
何、
田中です。
今はなんかあれですよね、大田局長のミスですよね、これはね。はい、
ニコって笑っておりますけど、局長、
改めて田中彩香さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。もうね、お招きいただきありがとうございます。
これがね、映像で見せたいぐらいな美人さんですよ。断蜜さんみたいな、ちょっとセクシーな。
そう、
言われない？
言われないです。残念ながら言われたい。
言われたい、
言った言った、きれいよ。
ありがとうございます。
すごい、なんか学童の先生にしてるのはもったいないぐらいな、ね、
いやいやいや、もう
ね、
とんでもないです。
ドリームキッズは長崎市、
はい、
本店とかあるんですか？
本店は長崎市花岡町です、
うん、が本店。
本店、
え、本店っていうのあれ
で、支店が、
うん、支店が長崎市上町です。
上町っていうと前 NBC があったあた
り、うん、はい、その裏になりますね、
裏でね、うん、あ、
今綺麗にビルなくなっちゃってますけど
ね、三和製麺の近くですかね。
そうです、あ、そうです、はい、三和製麺通りです。
三和製麺、これ昨日も御用達で大量に買ってまいりました。 あそこの極細麺じゃないと我が家は皿うどんしないんです。
あ、そうなんですね。
ドリームキッズの話はどこ行ったんだ。
いや今場所を説明したわけですから、三和製麺の並びにあるというね。
子どもたちは学校帰りはもうそのまま学童に歩いて帰ってくるんです。
そうですね、あの、はい、1年生は迎えに行ってます。毎日
1年生迎えに行ってるんだ、うん、そうよね。
で、迎えてどうやって行くの？学校まで行くの？
学校まで行きます、
うん、でおいでって言って、
おいで、まあ転校して、はい、みんなこう、
あ、みんなでこう列作ってい
く、ピヨピヨピヨピヨピヨって、はい、
1年生は超ピヨピヨやもんね。はい、ピヨピヨね。今の何？エコーは何？今日どうしたんですか？
エコーが可愛かった？
あ、違った？あ、自然とあれかな？エコーかな？
上野のちゃんがちょっとなんか今日雨降ってるけど、どうも調子悪い。
心がエコーかな？
心がエコー。ちょっとね、美人さんが隣におるとね、こんなのあるんです。あ、
断蜜ね。
断蜜だね。
残蜜ですね。残念な蜜ですけど、ね、
残念な断蜜を残蜜って言うんですか？
あ、それいただこう。
残蜜です。
まあ、その長崎出身ではない、長崎県民ではあるけれども、
県民ではあるんですけれども、うん、まあ、今流行りかどうか知らないんですが、アジフライの聖地松浦市の出身でございまして、
アジフライの聖地松浦市の出身で、は
い、まあ、一言で言えば田舎っ子。
田舎っ子ね。でも、まあ、全部ばらせば田舎っ子ですから。何を基準に都会っていうかっていう話ですけど、
あの、ずっと高校まで松浦で、大学は外？
ですね、うん、中学生から武者修行のために、うん、私はあの寮生活をしております。
寮生活
寮生活、はい、
厳しい。中学校からやろ、
はい、中学校から、
へ、親元離れて、
はい、
13歳、え、
いや、そうですね、12歳の年か、中学校1年生から
そ、それは大変やな、
うん、でも、うん、そういう学校はね、 あるから、
あ、そういう学校だったんですね、うん、修行する学校だ
ったんですね、修行する
学校ちょっと違うかなまあなんか、はい、修行させられましたね私は、はい、
でもその修行っていうのはいくつまで続いたんですか？
中学校3年間です。
あ、すごいね、3年間頑張ったわけで、うん、はい、
まあ、でも本当だったら中高一貫っていうか、まあ、高校まで行けるところだったんですけど、うんうん、私がもうどうしても寮生活が無理でして、はい、で、
ね、
それであの、まあ、寮を辞めるんだったら地元に戻ってこいということで、
あ、松浦に、
はい、
松浦アジフライに帰って
アジフライ高校に帰
って、アジフライ高校
アジフライ高校は流行るかもしれんぞ、
アジフライ薙刀松浦高校、
あ、薙刀もあるもんね、はい、松浦高校を優秀な成績で卒業されて、
そうです、
その頃は何かやってたんですか薙刀
ですね、私高校生の時は生徒会してました。
へえ、生徒会で何やってたんですか？
初期です。
初期、
はい、うん、あの先生の手下手下
それは何をもってやりたかったんですか？何か楽しかったからやってたんでしょ？
いえあの別に楽しかったからって
それも修行ですか？
それも修行だったんですけど、担任の先生からおい、うん、お前暇だったら生徒会の初期やれって言われて、
あで、はい、喜んで、
は
い、
あ、先生には逆らえませんって、
あ、まあそれはでも何かの役に立っとるはずやぞ
そうですね、なんかあの、うん、校長先生のこうなんか祝辞的なものとかを書かされて、
あ、そういうのも、それを書いてたの、すごい、
へえ、すごいね、
それすごいですよ、
は
い、
国語の先生が担任の先生だったんですけど、うん、その手下で、
なるほど、すごい。でその松浦からずっとまだ地元です？大学
で、大学でちょっと県外に出て、
うんうん、
で、そうだな、まあ、就職を機にまたちょっと佐世保あたりで、
あ、佐世保で就職、
はい、
何系ですか？
法律事務所にいました。
なるほど、
うん、
まあ、それもきっと役に立つ世界や
るね。そうですね、結構今までの私のこうストーリーっていうか、うんうん、まあ、社会人になってからは結構、ね、子育てでなかなか、まあ、パートも決まりづらいとか、うん、なんかそういう時期もありましたけど、うん、いろんな 業界法律事務所やって、うん、長崎県労働基準協会に行って、諫早支部ありますよね。
あります、あります、
うん、行って、あとその、まあ、とある広告代理店の人材育成のセクションに行って、うん、なんとなく今な感じ、
うん、あ、なんか素敵なストーリーやな、うん、俺もそれよかったな今思えば、
うん、今からやり？
いや、来世はもう間に合わんから。
来世犬って言うと思うね。
あらら、私馬です。
馬になると。
なんかね。
じゃあ俺その馬の背に乗る犬になる。
わかりました。何やったっけ？いや、どれも違う。桃太郎でもないし。
ブレーメンの音楽隊じゃない？あれ。
そんな感じですね。
いや、でもそういったなんかそういうストーリーな広告代理店系とかなんかさ、
うん、
いいよね。
あ、でも。うん、その広告代理店でも一番こう地味なセクションだったので、うんうん、まあ、その大学セミナーとかを仕込むみたいな、うん、やる方じゃなくて仕込むみたいな、はい、
いろいろね、すごいいろんな職種
経験、ね、いい経験値ですよね、
うん、まあ、でもなんかこう全部無駄じゃなかったなっていうの、
だから今に思えば点と点が全部線につながっていけるよねっていう感じね、
うんうん、うんうん、
やっぱりこうなんていうか歩んできたストーリーってこう振り返るとなんかつながってるもんね、うん、
つながります、
ここにつながるんだ
っていうのね、なるほどな、
うん、っていうのもやっぱり年を取らないとわからないなっていう部分もあるけどね、
そうね、やっぱりね、60過ぎてみてね、ふと振り返るとね、なんかいいな、
なんかつながった、うん、あ、これはここにつながったなみたいなのがね、やっぱね、だからみんな生きていこうね、生きとこうね、
うん、まあ50手前でなんとなくこうまだこう面にはなってないんですけど、
うん、
あ、なんとなくこう、あ、無駄じゃないなって、一個じゃないなって、
うんうん、一個じゃないね、
なんか答えって一個じゃないなみたいな、
うんうん、だからやっぱりね、あの若い子たちにもね、うん、あの転職っていうのも、あ、いいよっていう話はね、うんうん、選択肢としてね、
うんうん、
だから転職しないって決めてしまうのはきついよって言ってるけど、
うんうんうん、
だからやっぱりいくつかやっぱり知ってるとね、
うん、
いいと思うけどな、うん、なんかやっぱりこう点々点としてるもん、やっぱみんなさ、うん、一箇所にじっとしてるもん。
だから昭和の時代はそれがダメっていうあの風潮やったけど ね、うん、
たけどね、今はそうでもないよね。
そうね、
面白い。
あやがちゃん馬になりたいって言ってたけど、そのペンダントがさ、
はい、
あのひづめの、
はい、
なんて、
はい、
馬蹄のペンダントよね、はい、すごい素敵だなと思ってたんですよ。
どこか、
ほら、
あ、なるほど、
ね、
見える、
見えるよ。
あのほら上下とか右横とかいうやつ、
上、さすがに蹄鉄ぶら下げて動けないですからね。
もうどんだけ馬が好きか今で分かった。蹄鉄本当はぶら下げたいんやろ。
はい、そうですね。ブランブラン、そう
です。馬になるためのなんかはしてるんですか。
馬になるための
心、
来世その馬になるためには、
まあ、座右の銘の一個は、うん、あの人馬一体。
人馬一体、
うん、座右の銘、
はい、の、 あのいくつかあるんですけど、はい、人馬一体です。
それ馬の立場とすればなんかここは極めとった方がいい馬になれるっていうのは何かあるんですか。
そうですね、あのやっぱりこう人の心をこう鑑みるというか、う
ん、あ、馬としてね、
そう、私が馬になれば
乗っかってる人の、
はい、気持ちが分かるよ、
分かるような馬になりたい、うん、はい、はすごいレベル高、
はい、だからあの最近の私のこうあだ名はタナタウロスです。
タナタウロス、ケンタウロスじゃなくてタナタウロス、
タナタウロスです。
なんかいい夢やね。
それ馬はいつから馬になりたかった
の。ですね、まあまあ2年ぐらい前、まあ、最近なんですよ、
馬に出会って、
はい、
どんな出会いなんですか、やっぱり。
あの白毛のアイドルのソダシっていう、
ソダシ、
は
い、
競馬、
競馬のですね、競馬のソダシちゃんっていう子が出てきて、う
ん、これ白馬なんですね。
白馬なんですよ。白馬がその競走馬になるって今までな あったんだけど勝てなかったので、
うん、
これ初めてなんですよ、 G1 で勝ったの。
へ、白馬で勝った、
はい、
はソダシちゃん、
あ、なんてなんかこう夢があるっていうか、一生懸命なんか、
それはテレビで見ててソダシすごいって思って、
もうなんかもう、うん、もう雷に打たれたような感じでした。
で本物の馬を見に行ったっていう感じ、はいはいはい、すごいね。運命の出会いやね、はい、それね。
いや、それ話戻りますけど、
はいはい、
来世馬になるとした場合、
毛色、そう、ちょっとね今あの迷ってるんですよ。
迷ってる、
はい、
ドリームキッズどこ行った
なんか牧場系の違うよね、
まあ、うん、でもまあその学童保育という世界って、はい、おいくつぐらいの時からこうなんか向かっていくんですか、そっちに。
10年ぐらい前、
10年くらい前、
はい、10年前ですね、
うん、
何かが起こったんですか。
まあちょっとしたきっかけがあって、その学童保育っていうものをもう、まあ、自力というか自ら作っていくチャンスがあったので、うん、乗っかったっていう。
すごいね、
どうせだったらやるぜって思って、う
ん、でも10年前ってミサちゃんとこは食堂
始めたところ、
始めたタイミングよね、
うんうん、
で田中さんはその頃に学童やるぞって決めたっていう、面白いね、
うん、私それ前まで、魚やる前までは学童保育に勤務してました。
あ、勤務
しておりました
。お世話になってたんじゃない。
お世話、一緒に遊んでたけどね、まあ、頭の中子供やけんね、もうね、1年生が入ってくる頃って大変なのよね、生活ね。
まあそうですね、うん、まあ、ピヨピヨ
ピヨピヨちゃんがいっぱいで、
ピヨピヨちゃんがね、
うん、雨の日の学童の足の臭さとかな、懐かしい。
うん、まあいろいろね、いろんな学童さんありますからね。なんかいいね、
まあね、子供と一緒になって遊んでたんでますます子供になりました。
まあいろんな学童あるって今つぶやかれましたけど、大きく分けてどんな感じなんですか。
う
ん、
そう、まあそのまあ、支援指針がち、まあ、それぞれ違うっていうところ。
支援指針、
うん、あの事業所によって多分違うと思うんですよ。もう遊びがメインの学童さんとか、まあ、うちは割とその学習特化型じゃないんですけど、うん、私が母親だった時にその、まあ、とある学童さんでもう力いっぱい遊んできて、宿題のしの字もやってこなくって、息子が、うん、毎日こうあーって喧嘩しながら過ごしてたっていうのがあるんですよね。その経緯があって、うん、まあ、もしこう自分が学童をやるのであれば、もうお家でとにかく楽をしてもらうために、
うんうん、
親も子も、
うんうんうん、
ま まあ、宿題って絶対やんないといけないので、うん、宿題だけは消化して、うん、お家に帰ろうねっていう、結構メリハリが結構こう時間軸がしっかりこう区切られてるっていう、あ、
学童の中でもう今日の宿題はやっちゃおうみたいな、全部やっちゃおうっていう、お家ではもうゆっくりしたらみたいなこと、
したらっていう、うん、
それママも楽よね。
そうです ね、あの非常に楽って言ってくださいますね。
宿題 しなさいって言わんでいいもんね、
う
ん、
そうそう、宿題しなさいが一番大変なのよ。うん、だから学童でも多分大変だと思 う、
まあ、でもうちはもうとにかくそこも大事にしようと思う、う
ん、まず宿題をしたら遊んでいいからねっていうところね。
で宿題見るのも、うん、あのはいやって、はいおしまいねっていうんじゃなくて、うん、あの宿題確認をやり、
うんうんうん、
で一斉にこうやってっていって、うん、一人一人見るんですよ。
あ、すごい。
全員一人一人丁寧に見て、うん、やり直しとか、うん、ここ間違ってるよっていうの、うん、とにかく全部消化して返すっていう。
それ何人いるの生徒さん。
まあ、今ざっくり言うと3事業所あるんですけど、うん、100、125人います。
あ、3、40人ずつぐらい、
はい、ね、
うん、
はあ、すごいね、うん、それをみんな見て、
はい、全員見て、
うん、それは大変よ。
自宅みたいなものよね。自宅、
そうですね、
おやつも食べて、うん、で宿題もして、はい、っていう感じだからね。
なんかそこら辺はこうぬるってしたくなくて、
うんうんうん、
まあ、やるなら徹底的に親目線でやろうかなと思って、
う
ん、
そうね、
うん、
音読も聞いてあげなきゃいけないしね。
はい、音読も一人一人聞きますし、
ね、音読の宿題ってあるよね。
あるある、はい、国語でね、
うんうん、で、あの小学校単位でやっぱり違う、うち一箇所だけじゃないので、
ああ小学校自体がいろんなとこから来てるわけだ。
そうですね、
うん、
全体的にやっぱりこう小学校の宿題を出すスタイルとかっていうのも全部こう共有してスタッフたちと、
うんうんうん、
で、まあ、丁寧にそこはやりましょうっていう、
うん、まあ、長崎市の比較的中心部ですけど、
うん、
少子化で、うん、お家結構散らばってるよね今ね。遠くない？
うん、いや割とこの中央とか上町の方は
割といい、
割とこう近隣というか、
うん、
で、まあ、割とそのニーズもこう少子化なんだけど、やっぱり共稼ぎの方がいらっしゃるので、うんうん、割とこう反比例してこう右肩上がりというか、
う
ん、確かに今は
増え購買、
うん、増え購買ですね。
そうね、
うん、
共働きがずっと増えていってるっていうの
は
ね、う
ん、今さ子供なんか増えよる気がするんやけど、俺一軒あたりの、
あ、それはあるかもです。
3人とか4人とか、はい、なんか
うちに来てらっしゃる子たちも、
うん、
一番マックス5人兄弟とかです
よ
ね。
あ、うん、そうよね、
はい、2人とか3人とか結構多い、
結構なんか多い気がする。
うーん、そうなんだ、
うん、うち長男とこも3人おるし、
うんうんうん、
まあ次男のとこもそう、
まあね、自分も3人持っとけばよかったなって思い、育ち上がったらね、
あ、うん、まあね、
もうちょっと産みたかったなって、
うんうん、まだ間に合うんじゃない、
ないものねだりです
なんか市役所かなんかで手続きすればなんとかなるんじゃないんですか
いや、そんなもんなんですか、綾香先生、
そこはあのオフレコで
なんか子ども支援課とか相談したらなんかなりそうないや、本当ね、なんかこう増えよる気がする、うんうんうん、やっぱり子ども手当とかなんかそんな影響もあるかな。
多分自治体によって違うんでしょうね。
うん、
まあ、私の出身の松浦市っていうところは結構その手厚いっていうのは弟夫婦から聞いてます。
それ行政的にやっぱりアジフライからの税収が上がってるんでしょうね。
うん、そうかな。知らんけど。
いや、やっぱり地方行政ってそういうの大きいよね。
そうですね。
なんかドンって当たると、ね、やっぱりそのふるさと納税もそうやし、うんうん、冷凍アジフライがこうバンバン全国に行くと豊かになって、そういうのが子どもたちに還元されるからね。
そうですね。だからこう結構あの育てやすいって言っていたので、まあ、でもそれ考えるとこう長崎はその学童、まあ、学童だけですけど、割とこう全国的に見てもそんなにこう足りてないっていうエリアではないなっていう、うん、
あ、その子どもの人口に対してってこと。
そうですね。
あ、うん、足りてないところも結構あるんですか。
いや、そこが多分多いんじゃないんですか。
あの
学校主体型というか、学校の中に学童、学校内学童っていうのを進めている行政が今めちゃくちゃ多いので、
うんうん、
学校ない
学校ないはねすごく便利ですよね、
うん、けどやっぱりこう省庁が違うんですよ、
う
ん、
そうやもんね、
はい、
いや行政はみんなそうなんよね、
そうだからそのなんだっけ文部科学省の中に厚生労働省が入り込んじゃうっていう事業自体が、うんうんうん、
あーそっか、はい、もう親としても安心だけどね学校の中にあるっていうのね、うん、
まあ、一長一短あるみたいです。
あ、そうなんだ、うん、
なんか選択肢がないから、うん、やっぱり
そうね、うん、確かに確かに
そうね、うん、だから子育て支援にしても厚生労働省があり文部科学省がありまあね食育なんかで絡めていくと農林水産省が入ってきたりとか、それぞれがさ縦でやるからさ、これ市役所もそうなんや、
うん、まあ、なので、まあ、何が正解かはよくわからないんだけど割とその委託っていうか、まあ、補助、うん、民間に委託して、うん、まあ、委託事業ではないんですけど、うん、民間がやるっていうスタイルに、まあ、どうせなっていくだろうなっていう、うんは思います、
うん、そうせざるを得んやろな、うんうん、まあ、あの前半そういうことで、サクッと馬が中心やったね、
はい、
馬が中心なんか生まれ変わるならどんな馬っていう
三和製麺さんと馬
三和製麺さんと馬ですね三和製麺は極細麺ですもう最近ねなんかね人気でね予約がいるんですよ
そうなんですか
びっくり
うんね、あやかちゃんありがとうね長崎から来てくれて、ね、
いやいや本当、まあ、タクシー事件っていうのもありますけど、
ね、いやいやちょっと今日楽しかったです ね, ね
すごいタクシー事件面白かったですねじゃあ、まあ、後半はですね、はい、そのドリームキッズのもうちょっと中身に触れてみたいと思いますんでは
い、はい、後半も聞いてくださいね
お店の入り口付近には大量バタがありたくさんのお客さんの笑顔であふれてるお店の中へ入るといらっしゃいませの大きな声がその声を聞くだけで疲れも飛んでゆく「そんな新鮮な空気が漂う」「明るい店にはいつも笑顔が溢れてて」「活気に満ちている」「人と人との絆が」そこにあるイサネとスタッフの笑顔があふれてる魚屋がある。その魚屋の名前は竹の鮮魚店。
SDGs を実践する NPO 法人シームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレスホームページをご覧ください。
社長さん、よう気にしちゃったなった
令和5年11月6日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねです。
本日は学童保育ドリームキッズ田中彩香様をお迎えしてお送りしておるところなんですが、
はい、
さあさてさて、このドリームキッズとはどういう、はい、こういうことかな
お茶どうしたかな、
なんか日本語
おかしい、はい優しい日本語の先生がなんかわけわからなくなっております。
ちょっと犬になりかけと
あ、私は馬になりかけてますけど、はい、
まあ、あの三事業所あるということで、はい、まあ、メインというか本店は住吉、
まあ、そうですね、本店は住吉ですけど、まあ、
元々は住吉でが原点なん
ですか。原点です。
原点ですね、うん、でもいきなり経営者でしょ。
はい、
いきなり経営者、
いきなり10年前いきなり経営者、
そうですね。
だからその手に勤めといて独立したとかいうやつじゃないわけです。
その手に勤めてないです。
いきなりポンと、
はい、
子供たちとの関わりもなし。
いや、まあ、発達支援事業所だったり、うんうん、その塾の、そのこうお手伝いみたいなことをやらせていただいていて、なんとなくその子供のこう、まあ、成り立ちじゃないですけど、うんうん、どういう動きをするのかっていうのはなんとなくは分かります。母親でもあるし、
そう、ね、
でも、うん、もうそれだけの人数を受け入れるっていうのは、うん、もうむしろマイナスからでしたね。
怖いよね。
いや、なんか10年前に戻って私同じことできるかなと思ったら、うん、多分できなかったかもしれないと思います、うん、もう本当なんか勢いっていうか、あ、もう私がやんなきゃみたいな、
うんうんうん、
いうのが何かあったんでしょうね。
でも事業所 の、 その最初家賃からでしょ、う
んうん、
それなりの広さでしょ、
うんうん、
住吉でしょ、うんうん、まあまあするよね、
はい、
住吉にはもともとなかったんですか、学童保育ってい
や、ありますあります。なの、あ、そう、うん、まあ、なのでそのまあまあ、手弁当じゃないですけど、
うん、
最初はその補助金事業になるまではそれはそれは苦労はしましたし、
うん、
あの従業員とかをとにかく雇うことができなかったので、
そうですよね、うん、
なので逆に何でもやらせていただけたのでよかったかなと思います。
一人ということ？
はい。
あ、それは大変だ。
最初何人から始めたの、子供の？
ですね、15。
それでも15って1人でしょ、
1人で、はい、
へ
え、ねえ、おやつも作り、
はい、あのうちおにぎりなんですよね、うん、毎日、
うんうん、
それをそれも苦肉の策で、うん、まあ、アレルギーとかもないやつって考えたり、 あとやっぱもうコンスタントに提供できるものがもうお米だったっていう、
あ、
うん、っていうのもあり、うん、で、あのその今上町あるんですけど、
うん、
途中から上町の立ち上げをしようっていう風に考えていて、
うん、
で半数以上、まあ、10名程度かな、うん、は桜町界隈の子がお客さんだったんですよ、
うん、
なので毎日バン、あのこうキャラバン、
うん、
であれを
車のね、
はい、車のキャラバンを運転して、
うんうん、
桜町の方に迎えに行って連れて行って
学校まで、
あの、まあ、近く最寄りまで、
うんうん
うん、お迎えに行って住吉に連れて行って、うん、
はいはい、
でまた戻すっていうのを丸1年間やったんです。
うわ、
だからある意味、
うん、
なんか何でも一人でやらせていただいたので、
うん、
よかったかな。
よく頑張ったね、
うん、いやさあ、その大きなワゴン車、
うん、はい、
バン、キャバン、
はい、
あれをさ、上町のあたりを転がすってさ、
うん、
諫早の人には分からんかもしれんけど、うん、大変よね。
そうですね、一番混雑する時間なので、しかも、
うん、細くてもう一方通行一方通行、はい、一方通行やからさ、
はい、
ね、あのその三和製麺のあたりとかね、
そうそうそう
大変なのよ、
うん、なのでまあ、うん、結構頑張ったじゃんって思います。
いやいや、それは頑張ってるよ。
すごいすごい。
頑張った時の音はどんな音ですか？
おめでとうございます。お疲れ様です。ね、今じゃスタッフは何人ぐらいになったの？
今そうですね、まあ、パートアルバイト入れると18人。
ね、それでも1人から頑張ってね。
18でも100何人やろ？
はい。
すごい、
うん、18名。
そうね、で、はい、夏休み冬休みで休みの方が忙しいからね。
でもありがたいよね、もう今ほとんど世の中、日本の世の中共働きやけどさ、
う
ん、
もう学童がないとどうなるんだろうって思うよね。
うん、まあ、
うん、1年生とか特にね。
そうですね、なんか可愛いですよ
でも学校までお迎えに行ってくださるんですよ、これもありがたいよね、うん、
あのこう指導しながら、
うん、
その学校によって違うので、
うんうんうん、
お迎えに来てくださいというところもあるし、うん、もう自立して自分たちで帰らせてくださいという 、うん、あの学校のスタンスもあるので、うちはこう、
うん
うん、結局町の中に結構あるので、
うんうんうん、
やっぱ心配なんですよ、うんうん、いろいろと、なのでお迎えに1年間は行きますね。
で、諫早市の補助事業ということで、
長崎市、
あ、長崎市、俺なんて言った 今
諫早市、
あ、長崎市の補助事業、
なんで諫早市なのか、
はいはい、
よみんな気づくね
お茶
それ行政の補助事業、完全に補助事業、
はい、そうですね。
あ、じゃあある程度お金の面では安心、
まあ、安心ですけど、やっぱそこもその立ち上げの時に、まあ、そのバナナのたたき売りみたいないうその利用料の設定っていうことはしなかったです。
うん、
なので割とそのどうかな、高めだと思います。 うちはもう一律にしてるし、
あの兄弟割とかない、
あ兄弟割はありますけど、うんうん、とあと減免措置とか、まあ、そういうのはあります、うんうん、一人親世帯とか、うんうん、なんかそういうところはありますけど、ね、割 と単価設定自体は割と他の学童さんからすると高いんだけど、うん、でもそれをもう全部子どもたちに還元しようっていうので、うんうん、了解を得て、うん、まあ、ユーザーが選ぶっていう、うん、まあ、選択肢はいくつかあっていいかなって思って、
なるほど、ね、
う
ん
う
ん、なるほど、
やっぱ保護者さんのね、
よくできとるよね、
やっぱ うん、そこが一番やっぱり悩ましかったところはありますけど、うんうん、
でもやっぱりあのお金の面でもしっかり利益上げていかないとね、サービスの継続ができんもんね。
まあ、利益というかそのもう赤字経営っていうのだけは絶対にやっぱりできないし、
う
ん
うん、それはそうやね。
だからといってそのサービスの質を落とすっていうのはしたくなかったので、うんうん、
形とすれば NPO 法人ですよね。
そうですね、うん、特定非営利です。馬のように優しい
瞳を。社長さんいらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思います、はい、学童保育ドリームキッズ田中彩香さん、はい、10年くらい前にやろうと決めて、はい、で実際立ち上げて現在何年、
まあ、9年、
9年が経ちました、はい、これ9年間、まあ、言い方よくないけど、まあ、潰れず経営が成り立っていて、かつ自分の気持ちも9年続いてきた理由は何でしょうか。
やっぱり、子どもたちの成長を見させていただいたらもう辞める選択がないなって思います、うんうんうん、でやっぱり私その学童が、まあ、通過点ではあるんだけど、まあ、泊まり木みたいな場所、
うん、
なんかふって思い出した時にとか心が病んだ時とかに、
うん、あそこに行けばっていうね、
そういう場所って絶対必要だよなって勝手に思ってて、
うんうん、
だからそういう場所はずっと続けたいっていう、
そうね、
うん
う
ん、ますます需要あるよね。
だってね、やっぱり成長した子どもたちが遊びに来てくれるのって嬉しいよね。
そうですね、一番最初に立ち上げた子 の、 その、まあ、6年生が利用してた子がいるんですけど、うん、その方が大学生になって、
うん、
あの今アルバイトに来てるんですよ。
あ、
へえ、還元型経営、
還元型、はい、
今もう20歳ぐらいじゃないの。
そうです、もう2年、大学2年生になるので、その子は、うん、
その子たちもでもいい経験してるよね。
そうそう、うん、でもうちの娘もあの子供連れて行ってるから、うん、もう自分が学童ね、うん、お世話になった先生に店に行くって言って、
うんうん、
だからやっぱりそういうのがどんどん嬉しくなるよね。
そうですね、うん、あとはやっぱりこう今ね不登校とかも多いんで、
うん、
まあ、そういう風な感じで学校行けないんだよねみたいな、うんうん、いう子たちも来てくれるので、
うん、
まあ、なんか場所として憩いの場っていうか、
うん、
その心をこう落ち着けられ
る、そう、ね、うん、あそこに行けばみんな遊べるし、そうそう、先生もいるし、そしてやっぱり学童ってあの点数をつけなくていいじゃないですか、子どもたちに、
うん、誰かが言ったね、あ、この間のジビエの、
うんうん、
あ、そっか、ミサちゃんじゃなくて金ちゃんの時だ、うん、ジビエ レザーの今やってる人、
うん、
教員勉強持っとるわけさ、
うん、
でジビエレザーやってて、
うん
うん、同じこと言った、
うんうん、
あの点数をつけた、
点数聞いてた、うん、点数をつけるのが苦しいっていう学校の先生いらっしゃるんで、うん、学童はそこはいいよねって。
そうですね、うん、まあ、そのこう子供がどうのこうのっていうジャッジメントっていうのをつけないでいいっていう、うん、まあ つける必要がないと思っていて、うんうん、で常にやっぱり公平だったり平等だったり大人の姿っていうか、うん、そういうこう先入観にとらわれない大人の姿っていう見せる場所って絶対必要だと思ってるんですよ。なので、で子供って選択肢ないじゃないですか、うん、学童って、
うん、
あの親が働いてるから行きなさいって言われる、
うん、
罪ないんですよ、
うん、
だったらもうお預かりさせていただいている子たちだけ、うちの子たちだけは、うん、もう あそこの大人は公平だし、楽しいかどうか分かんないですよ、
うん、
でも大事に扱ってくれる、人として扱ってくれるっていう風に思ってもらいたい、う
ん、子供たちからね、
う
ん、
そうそうそう、
なるほどね、
そうね、うん、本当に泊まり木っていうのはすごくいい表現ですね、
うんうん、だからさ、もうさっきも言ったけど、あの共働き世帯が増えてきて、だから夕方お家に帰っても、うん、お母さんおらんわけやんか、
うん、
だから今高校生なんかも、うん、だからもう学校はもう終わったら帰りなさいって言うけど、うん、帰っても寂しいので、
うん、
なんかコミュニティを求めてますよね、
うん、
だからその放課後コミュニティみたいなね、
そうなので、なんか今、まあ、できるかどうかは分からないですよ。だけどそのうちの卒業していくお子さんたちが、うん、その中学生の学童って作ってくんないですかみたいな、
いやいや、そう思うと思う、だからやっぱお父さんお母さん帰ってくるまで、ね、うんうん、の何かがやっぱ必要になってきた、
だから中学生になったらさ、あの部活が忙しくなるっていうのでできんではないけど、うんうん、実質あったらそっちの方に行くんじゃない、
う
ん
う
ん、
まあ、部活が終わって、例えばこう、うん、ちょっとお勉強が分からないところがあるよっていう、そうそう、うちこうそういうスタッフ揃ってるから、か
塾も塾的なもの、
まあ、塾だったらこうハードルが上がるじゃないですか、うんうん、やっぱりで
もちょっと宿題を教えてほしいぐらいのね、
だから要はコミュニティよ、
コミュニティやね、
お家にあの親御さんが帰ってくるまでにのなんかちょっとした1時間2時間のコミュニティが欲しいわけ、
うん、いいね、
うん、
30分でも多分塾の合間に30分だけでも、うん、そのおやつ食べに来ましたとか、
うん、
いうのでいいと思うんですよね、私、
うんうんうん、
そういう時代になってきてるね、
だからやっぱ中学生高校生になってでも学童遊びに来てた、
うん、
みんな、
うんうん、
でそしてその子たちが子供たちと一緒に遊んでたりとか、うんうん、不登校の子もそうやって大きくなってても自分は気持ちが分かるからって言って遊びに来て、そういう子たちと一緒に接してくれてるっていう、すごくいいね、
まあ、さらにこれからやってみたいなんかことってあります？ドリームだけに、まあ、その夢っていうの、
そうですね、まあ、先ほど言った、うん、まあ、子どもたちの受け入れ場所っていうのをもうちょっとダイナミックにできないかなっていうのもなんですけど、
うん
うん、牧場経営をしたいです
牧場経営ですね
すごくダイナミックでいいと思います、
てか、まあ、牧場経営っていうかその第一次産業に今ものすごくやっぱ興味があって、うん、馬を通じてね、
うんうんうん、
なのでなんかこう例えば馬糞の農業とか、
うん、
とかそのホースセラピー的なものとか、
うんうんうん、
あーホースセラピーね、
うん、
ホースセラピーですね、
うん、下半身不随でも馬は乗れるらしいね、
あ、はい、あのちゃんとそういうのがあったりすればだし、やっぱ本当にこう癒す、
いいね、牧場の中に学童あったらいいね、
いやそれいいかなと思って、この前あの6年生を諫早乗馬クラブに連れて行ったんですけど、うんうん、もう解放されてましたね、子どもたち、
うわーい
って、うん、超楽しい、
めっちゃ楽しいと思う、私も大人だけどすっげー楽しいと思う
、まあ、なので、うん、まあ、そういうことが学童も通じて、まあ、なんか架け橋的な、
うん、ね、そうなったらもうどんどんあのお母さんドリームキッズに行きたいっていう子どもたちがいっぱいになってくるよね、
だといいな、
そうなるとやりたいことがと好きなことがこう合体するわけやろ、
はい、
うんね、学童と馬と合体するわけやろ、まあ、
はい、
うん、
そうなんじゃない、うん、そういう采配が来たんじゃない、あの馬と、
そうかな、うん、そうですね、うん、やっぱほらお馬さんも選択肢ないじゃないですか、
うーん、競馬の ね, ね, あのねお馬さん、ね、
だからなんかこうなぞらえるって人と馬を一緒にするなって言われるかもしれないんですけど、うん、結局選択肢がない子たちっていうのをどれだけあの大事に育てていくかっていうのって、
うん、
もう私変わらないと思うんですね、人と馬って、うんうんうん、あ、すごい勉強させられてると思います、
だからそこに行くようなストーリーじゃないの、
多分今家庭のストーリーだと思う、あと10年後ぐらいになったら馬と一緒の学童やってますっていう
馬 今の学童やったら全国でも結構珍しい。
いや、うちの孫ちゃんやらしたいわ、それ、ね、
あの、
う
ん、まあ、なんだっけ、発達障害系 の、 その、うん、学童さんっていうのはあるんですけど、うん、でもやっぱりこう第一次産業と触れる学童っていうのって、うん、なんかこうあってもいいんじゃないかな。
いや、あってもいいと思うし、やれる人なんだろうなっていうのはちょっと思うけど、
今ラジオで言うとき牧場だ、誰か貸してください。
いや、っていうか、あの、共同経営しませんかやろ。
牧場主さんを求むって。は
い、いや、おると思うよ。まあ、土地とお金まあまああって、ただやっぱり、うん、なんかこうシンクタンクが欲しい人、うん、経営のね、うんうん、だからそういう人いっぱいおると思う。
うわ、ワクワクするね。
なんかですね、うん、
いいね、うん、
シンクタンクとして入れたらいい。
言ってみるもんですね、でもね。
そうそう、
いや、これね、電波ですから、うん、電波って波動なので、うん、なんかね、どこかの誰かが聞いてるんですよ、
う
ん、
そう、伝わる伝わる
伝わると思う、
うん、で忘れた頃ね、
ポスってポスって出てくるよ。
はい、ありがとうございます、う
ん、ラジオいかがでしたか。
いや、なんだろう、アットホームでめっちゃ喋りました。うん、ありがとうございます。
最初来た時喋れるかなって言ったけど、
引き出し力がもうすごい、お二人の。
あ、適当ですけどね。
いや、そんな大人に私もなりたい。
あ、十分なっとる。
でもなんか僕の夢も広がった、来世の。
ああ、来世の犬ね。
犬になって、
馬にな
って、馬のその首にこう乗っかる、うん、
ブレーメンの音楽隊。じゃあ私鶏かい。
いや、なんか楽しみ増えた。だからやっぱり今ほら、マテとヨシの練習を今してるんですけど、今度こう馬にこうピョンって乗る練習、うん、もう加えようかな。
いいと思います。
この子誰やったっけ。
ソダシちゃんです
、ね、ソダシちゃん、
ソダシちゃん、
皆さん、あの、ぜひソダシちゃんを
ネットで検索、
ネットで検索してみて、めっちゃかっこいい馬やった。
スペルはソトダとシです、
はい。
さて、次週ですけど、11月13日月曜日、記念すべき234人目のゲスト様は、声のお仕事フリーアナウンサーです、
はい、
小柳めぐみ様、スーパー佐世保人です。
スーパー佐世保人、
お越しいただく予定になっておりますですよ、はい、この方もまた素敵な方
で、うーん、いいね、美人ばっかりで。お茶、
本当よ、本当本当ねえ、何やったっけ。
ザミツです。
ザミツ、
ザミツ。
何やったかで分かるわけね。
はい、分かります。
そこまで行きましたね、
はい、
ザミツですよ、
ぜひザミツもネットで検索。
出ません。
ねえ、まあ、ドリームキッズもソダシもネットで検索してみてください、
はい、
さあ、ということで、そろそろお時間参りまして、結びのご挨拶というところなんですけど、いかがですか、心の準備はでございますか。
大丈夫です。
なんかメッセージかなんか。
いや、それは公共の電波なんでやめときます。
公共の電波で言えないようなメッセージになります。さあ、ということで、結びのご挨拶をしましょう。学童保育ドリームキッズ田中彩香様もご一緒に、せーの、
また来週。
田中先生頑張ったよ。
バイバイ。言ってるの、保護者さんとか
子供たち聞いとかな。
悲しまないように、あなたを悲しむ。